エミヤ書の31章31節から34節が今朝のメッセージの聖書箇所になります。今朝のメッセージのタイトルが聖書の神は関係の神というふうに、いう言葉を選びましたけれども、考えてみますと、仏教というものは何か。それは、釈迦の悟りなんですね。仏教に関してはそれは分かりやすいですけれども、どうしてかというと、仏という言葉は悟りを得たものという意味がありますね。ブッダという英語だとブッダというでしょうけれども、それは悟りを得たものという意味ですね。儒教は孔子の悟りです。で、孔子はその悟りを求めて、常に悟りを求めていたという、明日に道を見つけるなら、有に死すともかなりっていう、これはびっくりしたのは、コンピューターで明日に道をまで入れるとバッとこう論語の言葉が、孔子の言葉が出てきましたね。もうですから、あ、 AI っていうのは頭がいいんだなというふうに思いましたけれど、多分 AI をマイクロソフトが使ってるからワードで出てくるのか、それとも私が以前それをやったので変換したのでそれを記憶しているのか、どっちかですけれども、すごいなというふうにびっくりしました。もう一つ、プラトン哲学とかって言われているのはソクラテスとプラトンの悟りですね。どうして そういう人たちを選んだかというと、よく言われる世界の古代、まあ、世界でしょうかね、四聖という4人の聖人、釈迦、孔子、ソクラテス、そしてイエス・キリストというふうに言われてますけれども、ですから仏教、儒教、哲学、それぞれ悟りなんですね。人間の悟りです。ところがキリスト教はキリストの悟りではないんです。それは、キリスト教だけが違うものである。キリスト教は神との関係というふうに言えると思います。何らかの素晴らしい知識を聖書を読めば理解できるよとか、そういうものではなくて関係ですね。まあ、先週もそういうことを学んだと思うんですが、今日の箇所もそのことを、教えてくれる箇所であると思います。で、そのことは、あ、これをここに書いてありましたそのことは、聖書というものはどういうものかというふうに考えると、あ、なるほどっていう関係だなっていう、聖書は旧約聖書と新約聖書で聖書です。私はクリスチャンの場合ですね、ユダヤ教の場合は旧約のみでありますけれども、で、その契約というのは古い契約と新しい契約の訳ですね。契約というのは、私たちも契約という言葉は今日でも使います。まあ、その中でも、聖書にもそれを例えとして使ってますけれども、神様と人間の関係として、夫婦関係、結婚というのも、契約ですね。そして、神様と私たちの関係、それを、聖書は契約というふうに、言っています。今日私たちが学ぶエレミア書というのは紀元前、まあ、600年ぐらいですかね、大雑把に言うとその頃に、活躍した預言者がエレミアでありますけれども、600年から500年にかけてですかね、その当時 何が起きてかったかというと、エレミアの目の前で、エレミアの時代の人々の目の前で、イスラエルは完全に滅びてしまいます。イスラエルという国は、まあ、ダビデ、ソロモンの頃が全盛期だとすると、ソロモンの後すぐ分裂してしまって、北は、700年代に、紀元前ですね、アシリア帝国に滅ぼされてしまって、そして、さらにもう少し生き延びたのが南のユダでありましたけれども、エルサレムという首都は、まあ、南の首都は、ユダにありましたけれども、バビロニア帝国によって滅ぼされてしまいます。人々は絶対に滅びないと思ったと思います。私、なぜなら私たちは神の国であるから、そしてエルサレムには神殿があるから、神の家があるから、誰も その神の家を壊すことができるはずがない。日本もそういうことを考えてたんですよ。あの戦争の時には、日本は神国である、神の国である、負けるわけがない。で、負けて、どうもこれは負けちゃうかもしれないという時に、まあ、人間の愚かな知恵ですね、神風、昔の、蒙古って言いましたっけ、台風で、吹き飛びされて日本が守られたっていう、それが2回日本の歴史であったので、今回も神様がなんとか神国日本を救ってくれるだろうということで期待したようですけれども、それが起きなかったので、じゃあ自分たちでその風を起こすということで、愚かにも若い青年たちですね、まあ少年たち、含まれたかもしれないですけれども、要するにそういう神風、特攻隊ということでやって、それでも敗れたっていう経験がありますけれども、イスラエルも滅びるわけがないというふうに思ってましたけれども、バビロニアによって、完全に滅ぼされました。神殿も、滅ぼされました。ですから、そのメッセージをエレミアは伝えなくてはならなかった。それが歓迎されるわけがないんですよね。あなたは何を予言しているのか、なんでそんな嫌なことを私たちに言うのかということで、もちろん嫌われたでしょうし、そして権力者たちからは迫害を受けた。そういうメッセージの中で、エレミアには希望のメッセージもありました。今日私たちが学ぶところがその希望のメッセージの一つでありますけれども、こういう箇所ですね、見よ、その日が来る、主の見つけ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。ここ読むだけでも、神様は愛の神であり、そして出エジプトのことを、神様は、私はイスラエルの手を握ってエジプトから、解放しました、連れ出しましたっていうふうに言われてますね。とても温かいイメージがあると思いますけれども、私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。そういう問題でした。契約そのものには問題はなかった。だけれども、それを神様の相手、契約の相手であるイスラエルの方が破ってしまった。何度も何度も破ってしまった。 そして、自分たちがその滅びを選んでしまった、滅びることを選んでしまったということですね。それでも主の御告げと続きます。彼らの時代の後に確かに滅ぼされるバビロンは、ユダを滅ぼす、エルサレムを滅ぼす、それは神からの罰ですね。その神様に裏切った、それを続けると必ず滅びをもたらしますよというふうに言い続けましたけれども、預言師たちも、聖書の御言葉も、彼らはそれを選んだ。私が、そのこの時代の後にイスラエルの家と結ぶ契約はこういう契約です。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。こういう箇所ですね。契約ということで、おさらいをしますと、創世記の12章1節から3節に神様、アブラハムの契約というふうに呼ばれている契約でありますけれども、神様がアブラハムにこういう約束をしてくれました。突然アブラハムが出てくるんですけど、名前は変わってます。アブラムからアブラハム、国々の父という名前に変わってますけれども、これを神様が、ここではアブラムですね、アブラムに約束されたときは、アブラハムには子供はいなかった。サラとアブラハムは子供が持てない、そういう状況にありましたけれども、神様はこのようにアブラハムに仰せられたとあります。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、国民とするためには、子孫というか必要なわけですけれども、一人もいないんですよ、これゼロ。あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。この約束は繰り返しされましたので、別のところでは神様が言われたのは、あなたの子孫の数は空の星、あるいは砂浜の砂の数ほどというふうに言う箇所もありましたけれども、だけれども全く子供がいなかったアブラハムに、もうおそらく諦めていた二人にそのように言われました。で、この約束には二つの部分がありますね。一つはアブラハムの子孫を大いなる国民としますよ、国としますよという約束です。もう一つがこの地上のすべての民族は、すべての国々はとも言えると思いますが、あなたの子孫によって祝福されます。この大きな二つの約束ですね。アブラハムの子孫を一つの立派な大きな国にしますよ、偉大な国にしますよという約束と、もう一つはそれだけではなくて、地上のすべての国々をあなたの子孫は、あなたを通して私は祝福しますよ。で、これが、神様がアブラハムに約束されたのが紀元前2000年頃ですね。紀元2000年頃ではなくて、紀元2000年頃を若い人たちに言うと、そんな昔っていう人がいるかもしれないですけど、紀元前2000年、今から4000年ぐらい前の話でありますけれども、 それで私が初めてこの箇所について学んだときに、自分の体にこう電気がこう走ったのを覚えてるんですけれども、要するに旧約聖書の創世記一番最初のところで、それこそアブラハムの時代、今から4000年前に神様がアブラハムに言われたこの言葉の中に、この聖書のが全部入っている旧約と新約がその約束に入っているということにこう示されたときに、その驚きというのは今でも忘れられないんですね。ああ、聖書の言葉っていうのはすごいな、聖書ってすごいな、聖書の神様はすごいな。でこの言葉をパウロは、ガラティアの3章の16節、パウロの時代というと2000年後ですね、まあ、イエス様がと同じ、時代でありますけれども、パウロが言ったのは、このあなたの子孫、この繰り返されている創世記の中で22章の18節には、確かにあなたの子孫によって全ての国々、全ての地上の全ての人が祝福されるよという約束になるわけですけれども、でパウロは聖書をもう一回見てみましょうね、約束を見てみましょうね、その創世記22章の18節には、あなたの子孫というのは複数じゃないです、複数形ではないですよ、単数形ですよ、これは一人の人を指してますよ、そしてそれはイエス様のことです、キリストです。これはすごいですよね。ですから、もう神様のその4000年前の約束、イエス様が来られる2000年前の約束の中に、神様はそのようにその旧約と呼ばれるもの、そして新約と呼ばれるその、が含まれていたということです。そして、まあ、エレミアの時代には残念ながら、1500年ぐらい後にありますかね。そうすると、繰り返し、神様が手を取ってイスラエルを導き出した、出してくださった。その後もずっと手を取ってアラノをっていう、そういう神様でありましたけれども、イスラエルはその神様をに背を向けてしまうわけですね。そして自ら滅びへの道を選んでしまうわけですけれども、この私たちが今日学ぼうとしているエレミアの箇所は、この31章31節から34節はそっくりそのままヘブル人への手紙、新約聖書ヘブル人への手紙の8章の8節から12節に引用されています。そしてこれは成就されたっていうのがヘブル人への手紙の中心ですね。そして誰が成就されたか、成就したのか、イエス様ですね、もちろん。ですからヘブルの中心のメッセージはイエス様でありますけれども、ですからイエス様がその新しい、契約を成就された、全部詳しくは見て、見ることはできないですけれども、ヘブルの何箇所かを見ていきたいんですが、9章のところで、9章の11節から12節で、しかしキリストはすでに成就した、イエス様、ヘブル人の手紙はイエス様の十字架復活の後に書かれた手紙ですから、すでにイエス様は十字架と復活をもって、新しい契約というものをもたらしてくださいました。約束は成就されました。そして大祭司として、大祭司というのは、民と神様の間に入って取りなしをする立場にあるものでありましたけれども、今度はイエス様が大祭司となられた。そして昔の大祭司は、旧約聖書の大祭司は神殿ので 神に仕えたわけですけれども、イエス様は手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違ってさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、そのように旧約ではそういう血、動物の血が用いられたわけですけれども、イエス様の場合はご自分の血によって十字架を指していますね。ただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。イエス様の死によって大祭司として、そして供え物として、生贄として、イエス様は私たちの贖い、永遠の贖いを成し遂げられたというのがヘブルの説明であります。そして旧約聖書のその教え、あるいは生贄の制度、供え物の制度が間違っていたというわけではないんですよというふうにヘブル人への手紙は言いますね。ただそれは影だったんです。実物の影であった、あるいは模型であった。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖所に入られたのではなく、天そのものに入られた。旧約聖書の時代に神殿はありました。神の家としての神殿、そしてその前には幕屋がありましたけれども、それは神様の指示に従って手で、人間の手で作られたものでありましたけれども、それは天にあるものを、の模型であったということですね。そして、イエス様は天そのものに入られた、そして天そのものへの道を作られたんですよということです。ですからこういう励ましがヘブルの手紙にはあります。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を備えてくださったのです。イエス様が十字架についた時に、神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたということが書かれていますけれども、そのことをここではイエス様がご自分の十字架によって、そしてその道を開いてくださったんだということを教えていますね。そのように新しい契約において私たちは模型ではなくて、神様のおられるところ、そこに私たちは入ることができるんですよ。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に、神様がおられるその御座に近づくことができますということがヘブルでは書かれているわけですね。ですから新約において、旧約よりさらに、旧約も素晴らしい契約であったけれども、新約はさらに素晴らしいものであって、その旧約の成就なんですよということを言われています。でその新しい契約の中の約束に、罪の許しというものがありました。そして、心の中に、律法が書かれるということも書かれていましたけれども、プロテスタントの教会には2つの霊典があるというふうに言われてますけれども、一つがバプテスマであり、もう一つは主の晩餐なんですけれども、霊典というのは難しい言葉ですけれども、もう少し分かりやすいかと思われる表現というのは、恵みの手段、神様が何を用いてその恵みを、恵みが通る 道というか、そういう、手段方法ですかね、そういうふうにも呼ばれてますけれども、その一つがバプテスマであるということ で、それは大宣教命令にこういう言葉で説明されているんですけれども、それをあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これがアブラハムの約束がその成就されている、そのされ方ですね。全ての国は祝福されますよ。どのように神様は私たちを祝福するんですか。あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。神様の弟子になるということが祝福なんですよ。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、でこの父子聖霊の皆によってという言葉ですけれども、英語の訳あるいはその言語を英語にこう訳していくと Into the name of っていう、その名前の中に入るっていう意味があります。その当時この表現は、その表現は、名前の中に入るという表現は商売に使われていた、言葉であって、それは名義変更の言葉だって言うんですよ。今でも名義変更っていうのは、私たちが浅見さんから車をいただいたときに名義変更しなくてはならなかったんですね。それは浅見さんというその所有者から今度は、福島という教会のものなんですけれども、その方が保険が使えるということでそういうふうにしたんですが、名義は変更されたわけです。ですから、そういうことで、それがその意味なんですね。ということは名義変更ということは所有権が変わるということですから、ここで言われていることはすごいことなんですよ。父子聖霊の名前に入るものとされる、今はもう神様のものとなったっていうことをですね、バプテスマを通して私たちはそういうものとなりますというのがこの教えでありますから、三位一体の関係の中に、でこの名前というのは単数形だともいうこともありますけれども、三位一体というそういうイメージですね。その関係、一つ三つであり一つであるというそういうイメージもそこであるのかもしれないですが、その中に入る。そして私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。このようにしてすべての人々が祝福を受けるということを聖書は教えていると思います。そして、イエス様の約束は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよという約束です。これがアブラハムへの約束の成就であるというふうに、言えると思いますが、でこの命令を受けて、一番最初に、ペンテコステの日にペテロが第一回の福音を述べ伝えたわけですけれども、その福音のメッセージのところで、そのメッセージの終わりのところで、人々はメッセージを聞いてどうしたらいいんですか、私たちは大変なことをしてしまいました、神様が約束されたメシアが来られたのに、王が来られたのに、その王を十字架につけてしまいました。その時にペテロが彼らに言われたのがこの言葉です。悔い改めなさい。それぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。これがエレミアの新しい契約の中で約束されていた罪の許しがここにもありますね。そして私たちの心の中に、心にその律法を書く、誰がそれをするのかが次のところで、罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。私たちの心に 働きかける、あるいは私たちの心に住んでくださる、そして働いてくださるのは御霊であるということですね。聖霊であるということですから、その2つの約束がこのバプテスマにありますよということをですね、新しい契約の約束がここにこのような形で成就されます。そしてもう一つのその恵みの手段ということで、二つある、バプテスマが一つ、もう一つは主の晩餐なんですけれども、その主の晩餐も新しい契約というものを私たちに教えるわけですね。イエス様が最後の晩餐の時に、これはたびたび水兄弟が主の晩餐の時に言われることでありますけれども、福音書の中にもこの主の晩餐について書かれてますよということで、ルカの22章の20節にはこうあります。弟子たちとの最後の晩餐の席でイエス様が言われたのは、食事の後杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。ですから、どうやって新しい契約が成し遂げられるんですか。私の血によって、命によってなされますよ。十字架のことですよね。これからイエス様は十字架につくわけですから、その前に弟子たちに、あなた方はこの過ぎ越し、これは過ぎ越しの食事でした。過ぎ越しの食事というのは1年に1回だけ、神様がそれこそエレミアが言うように、エレミアのところで神様ご自身が言うように、手を取ってイスラエルを導き出しましたっていう、それを思い出すための食事が過ぎ越しの祭りでした。その過ぎ越しの祭り、過ぎ越しの食事の意味が変わるんですね。これは大変なことです。一番大事なその祭りの食事の意味が変わる。そしてそれは古い契約が新しいもので変わるように、もっと素晴らしい意味で変わります。それは罪からの、許しであり、罪からの、エジプトからの解放ではなくて罪からの解放であり、永遠の命ということですよね。神様と一緒に生きるということでありますから、ですからそういう意味で、これからはあなた方がこの主の晩餐を取るときには、新しい契約を覚えて取ってください。で、そのことを、パウロは第一コリントの、今日も、覚えたところでありますけど、第一コリント11章25節26節で、6節でパウロは、夕食の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですから新しい契約というものを、関係を、新しい関係を、イエス様がもたらしてくださった新しい約束を成就してくださった、新しい契約をもたらしてくださった。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで死の死を告げ知らせるのですということで、ですから私たちが死の晩餐をいただくときに覚えるべきことは、イエス様なんですね。そして私たちの罪が許されたということで、で、そう新しい契約で、あ、よかったよかった、罪が許された、で、これで、罪が許されたということは天国に入れるのかっていう、私たちの考えがどうしてもなんかそっちの方に行ってしまうようなんですけれども、聖書はそっちの方には行かないんですね。ですから、ヘブルに戻ってヘブルの9章のところで、じゃあイエス様の十字架によって罪が許された、そうするとどういうふうに私たちはそれを受け止め、 考えるべきなのかというのが、まあ、簡単にですけれども、ここにこういう言葉で、旧約聖書にもいろいろな生贄がありました。そしてその生贄は人々に許しというものを、あるいは清めというものを与えました。ですけれども、新しい契約においてイエス様の十字架によって、イエス様の命、あるいは血によってもたらされた救い、清めというものが、の意味をここでまして、というのは旧約と比べてまして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。それが正しい健全な方向というか、私たちは、あ、よかったよかった、これで、まあ、何をやっても大丈夫、もうこれで許されたんだから大丈夫っていう方向ではなくて、あ、神様は許してくださった、素晴らしい神様だ、その神様に感謝して、私たちが今度は神様にできることは何だろうかっていう、神様に仕えたい、イエス様に仕えたい、生ける神に仕えるもの、それまではそうでないものに仕えてしまっていた、あるいは死んだ行い、滅びてしまう、あるいは滅ぼしてしまうような、そういうものに一生懸命そのために生きてきた。だけれども今度は生ける神との生きた関係が与えられた。それじゃあ私たちは虚しいものではなくて神様に仕えるものとなるという方向ですね。またヘブル人への手紙はちょっと厳しいんですよ。ですから厳しいところもちょっと入っているところもちょっと読みますけれども、ですからそのように新しい関係に入った私たちへの励ましですね。そうするとその、先ほどの、エレミアの31章のところでちょっと分かりにくい表現がありますあるんですけれども、そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない、それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ。教え合わないというのはどういうことなのかなということを考えるんですが、主を知れっていう、それはおそらく私たちは神様によって許されるということ、生きた関係を持つということはもうすでにその知る、知識で知る以上のもの、関係に入っているからということだと思います。もう生きた関係があるからということで、ですからヘブルの手紙はその生きた関係を生きなさい、この知識、次にこの知識、これあれっていう、そういう学びではなくて、生きる神様との生きた関係、聖書で知るというのは夫婦関係の夫婦関係を表す知るっていう、そういう、ですから夫婦であなたは何色が好きとかどんな花が好きとか、そういうレベルではなくて、本当にこう愛し合って助け合ってという、そういうことかなというふうに思います。ですからヘブルにはこういう励ましもありますね。また互いに進め合って愛と善行を促すように、生きた関係なんですよ今度は。何をしちゃいけないかな、これをしちゃ、これをして大丈夫かなっていうような、そういう考え方ではなくて、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか、そういう方向にクリスチャンというのは進むべきである。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、そういう誘惑も当時あったようです、今もあるように、 今日でもあるように、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。もし私たちが真理の知識を受けて、後、ことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはや残されていません。イエス様の贖いの技というのは、最終的なものであり、究極的なものです。それ以上のものはないということです。私たちのために神が成し遂げてくださる、できることの最高のことを神様はイエス様の十字架でしてくださった。神であってもそれ以上のことはできない。それ以上のことはものもないですよ。っていうのが十字架だと思います。ですから、もしそれを受け止めてから、それでも罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはや残されていません。神でもそれ以上はできない。そういうものは十字架かなというふうに思います。そうすると、そういう人たちは裁きというものを、イスラエルはいくら神様から帰りなさい、戻ってきなさい、私はその一日中イスラエルに手を差し伸べて戻ってくるように声をかけたという、そういうイエス様の言葉、神様の言葉がイザヤにもありましたけれども、ですからそれでもそんなのいらないよっていうんであるならば、それは裁きが残っているだけだ。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのですって書いてあります。私が考え出したんじゃなくて書いてあります。でこれを、まあ、優しくも言えるんですけども、優しい言葉ではないです。これは真剣に受け止めなくてはいけない言葉であると思います。クリスチャン生活って大変だって思うかもしれないですけども、これをちょっと見ていただきたいんですが、これは先ほどのエレミアの約束ですね、新しい契約の約束で、一つ注目したいのがこの黄色で書いたところは何かっていうと、神様が私っていうところです。見よ、その日が来る、主の御告げ、その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを隠し、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。私ばっかりなんですよ。私が非常に多い、私だらけというふうにも言えるかもしれないですが、新しい契約は私だらけ。11回言葉で私だらけ、なのはどうしてかというと、神の技だからです。新しい契約は、あ、古い契約もそういうふうに言えるかもしれないですけれども、特に新しい契約はそういうふうに言えると思います。その逆は問題なんですよ。私たちの私というのが出てくるところ、愚かな金持ちがの例えの中では、私私私のお金、私のその倉庫、私のっていう出てくるんですけど、私のためにっていう、その私ではなくて神様の私ですから。ですから私たちの私とか僕とか俺だけだと思う。それがこの世の今の問題でありますけれども、その問題を解決するために何が必要か、神様の私が必要なんです。神様が何をしてくださるかということです。 ですから信仰というのは自分の信仰に頼るのではなくて神様に頼る。自分の信仰に頼るんだったらこれは大変です。自分の力でクリスチャン生活を生きる、守るというんだったら大変かもしれないですけれども、またこういうふうにもことも考える必要があるかな。信仰というのは信仰だけではない、ただ前にこう進んでいくだけではない。神様から待てという時もあります。そして私たちが歌う、静まり知りなさい私は神だとというその賛美歌がありますけれども、静まれというあるいはその訳はやめよというふうにも訳される言葉でありますけれども、そして休みなさいという言葉もあります。ですから信仰というのは神様の愛と恵みの中にリラックスすることだと思います。リラックスは大事なことだと思います。私が中学生ぐらいの時に運動をやってて、リラックスしなさいなんていう言葉は一言も出てこなかったんですけど、柔軟運動だってもうグイグイグイグイやって、これでもかあれでも、まあ若かったからそれは良かった、今やったら多分体が壊れてたんじゃないかなと思いますけれども、若いからそれに耐えられる。ですけれども、そこから私たちが運動についてまあ、40年ぐらいで学んだことは、柔軟はリラックスしてやるべきだ。呼吸も使うべきだ。私たちはもう呼吸どころじゃない、もう息を痛いですから息を止めてるわけなんですけど、それでもこう先輩がこう上から押してくるっていう、そういうどうだ、はいありがとうございましたなんてそういうことでありましたけれども、ありがたいことに信仰生活というのは神の愛と恵みの中にリラックスすることです。力んでもリラックスしても同じことをやる場合、同じやるんだったらリラックスしてやった方がいいですよ。そしてリラックスしないとできないこともあります。神様はリラックス、私と一緒だよ、私の首輝きを追ってということはリラックス、一緒ですから。リラックス、一人だと力まないと無理っていうのがあるかもしれないですけれども、そういうことかな。ですから新しい契約は神だらけの生活、神と一緒の生活で、それはありがたいことです。そしてクリスチャン生活は、私たちの救いも 神の技でありましたけれども、クリスチャン生活も神の技であるんだ。新しい契約はそういう契約なんだっていうことかなというふうに思います。最後に、そういう新しい契約に導き入れられた。そしてイエス様の十字架によって、その道を開いてくださり、その道にそこから導き入られた私たちは、この世は神は関係ないという感じですね。自分たちの力で、自分たちの知恵力で大丈夫だ、そういう神は関係ないという世に、神様との関係がどれだけ素晴らしいものかっていうのを示すのが神の民の使命であると思います。それは本当はイスラエルの使命でもありました。イスラエルはそれを忘れてしまった。そして神との関係において、イエス様のに似るものとして私たちは神の形に作られました。そして一人一人ですね、一人一人、そしてイエス様は神様ですから、神様はどういう方かっていうイエス様を見ればわかるわけですし、イエス様は私たちにご自分を示してくださった。私を見た者は父を見たんだよ、神を見たんだよっていうふうにも言われました。ですからそのようにイエス様に似る者として成長し続けていくのが私たちの使命であると思います。それを御霊が助けてくださいます。 私たちと私たちのうちにあって、そして神に許され愛されているものとして感謝と喜びを持って愛と許しに生きる、許されたものは許すように神様は言われています。私たちが日々祈る主の祈りの中にも、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました、ですから許され愛されているものとして愛と許しに生きる、そして神と人に仕える、それも新しい契約に入った私たちの使命である。で、それは永遠の神と一緒に生きることであり、それがまさに永遠の命であるということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はエレミアの31章から、またヘブルの手紙から、そのあなたが、私たちがあなたを裏切った時にも、それでもあなたはそれじゃあもっと素晴らしい契約を与えるということで、新しい契約を今度は地上の全人類を救うための契約を用意してくださり、イエス様はそのためにご自分の命を捧げてくださいました。私たちはそのイエス様の、あなたの愛によって救われたものです。罪から死から贖い出されたものです。どうぞ新しい契約の中で生きるものとして、それにふさわしく生きることができますように助けてください。私たちの力ではそれはできないことでありますから、あなたの恵みによって、あなたと一緒にそれを行うことができますように、そのように生きることができますように、そのようなものとなることができますように助けてください。今の世の中はあなたのこの愛を知りません。そのためにバラバラであり、憎しみ合い、殺し合い、そういう世の中であります。どうぞあなたの癒しと導きを、助けを、憐れみをお願いします。私たちが自分たちが置かれている場所で、家庭で、職場で、人間関係において、新しい契約に生きるものとして、その素晴らしさを分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。